経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、株式市場がちょっと崩れてきているということなんですけども、実は日本経済においてある異変があるというふうに横森が見ておりました。その異変についてですね、横森が解説しました。こちらの動画ご覧ください。
こんにちは。今日は8月17日ですね、第573回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になったニュースといえば、最近の株式
市場。そうね、株式市場もそうなんだけれど、で、今起こってることが、面白いことが起こってるんだよね。株と、あと為替ね、円ね、それと、あと債券。この3つの関係があるんだけど、円は円安になってるよね。それで株も、はい、まあちょっと上値抑えられちゃって、まあナスダックなんかもそうなんだけれど、もうちょっと天井打っちゃった感じの動きだよね。で、何回かドスンドスンと下がったね、株安。それでもちろん債券が、金利が上昇してるってことはね、債券安でもあるわけよ。うん、この三つの安なんだよ。円安、株安、債券安っていうのが同時に起こってるの、今。で、こういうことってよくあるんじゃないのっていうと、実はよくこういうことはないんでね。で、これまでは円安で株高だったでしょ。
そうですね。日本企業のね、収益上げるっていうことですよね。
そうそうそうそう。で、これはどういう見方か、なんで株高になったかって、まあ、一つは為替レートがね、円安になることによって輸出ドライブが効くっていうね、形ね、輸出によって企業の業績とかさ、これが上向くっていうことで株高になってたわけ。だこういう企業業績においても、これちょうど今日発表されたらね、なんか貿易収支赤になっちゃったわけよね。貿易収支が。でえっていうと、円安なのに貿易収支赤になってるわけ今。え普通円安だと貿易収支黒になんないって言って、これ確か6月かなんかが赤になったっていうんで、なんかおかしいねと。マーケットも。そして、債券安ね。これはもう、黙っていても、なんていうのかな、インフレが進んでるんで、このインフレの中で、債券っていうのはね、まあ債券っていうか、まあ日銀が、どんどんどんどん金利を上げるだろうという見方ね。
はい。
上げるだろうっていう見方があるから、どうしても安くなるっていう動きでしょ。それで、これもちろん、日銀が上げるだろう、だけど、円安なのよ。
そうですね。日銀が金利上げるってことは、うん、ドルとの金利差が縮小されるだろう。だから、本当は円が買われなきゃいけないところが、まだまだ安くなっちゃうっていうのは、うん、それは、アメリカの
金利なんでかっていうと、うんうん、これアメリカのドル、ドルとの関係で、常にアメリカの債券の利回りの方が高いから、常にマネーがこうやって逃げるようになってるわけよ。
はい。
ね、マネーが向こうに逃げる逃げる。だから円安になっていく。これは絶対値があまりにも違いすぎるわけよ。うん、で、絶対値っていうのは、円のレートもこれなんだったっけ今 0.65% ぐらいでしょ ?10 年国債で。で、アメリカが 4.2% とかでしょもう全然違うわけよね。だから日本が 4.2 に上げれば、まあこれ解消はできるよね。円安は。でもそんなのできるわけないっていう。できっこないっていうことは、途中介入しようが何しようが、円安はどんどんどんどん進むよっていうことだよ。でしょ全然これ、こんなに違うんだから。で、できっこない。できっこないっていうことは常に円安に行ってしまう。そして輸出競争力がなくなってしまう。これね、もう一つ理由があってね、世界的に景気が悪くなってるのよ。良くないのよ。よくほら、中国が悪いとか言うじゃない、中国の景気が。中国の景気が悪いと、これ、全世界に影響するからね。本当に。中国景気が悪いから、輸出も、だから日本だって中国に売ってるわけよ。これが中国買わなくなるわけじゃない。だからそうすると、企業業績っていうところでも、この円安の中で、なんか頼みになってるのが何インバウンドとかさ、この前も説明したけどね、インバウンドってほとんど経済に対する影響がない。GDP の 1% ぐらいのところを、で、ギャーギャーわーって大騒ぎしてるわけけど。あ、これで中国が来るって。 中国景気悪いんだからインバウンドでそんなに来るわけないんだよね、前ほど。で、そういうような状況で、このほら、昔は、なんていうの、日本製品すごいとかさ、そういうのであったんだけれど、もう、そこまでないのよ、中国の、この景気の悪さっていうのでね。だから、このインバウンドに期待しても、これがまた期待外れになるわけよ。だから、これ輸出ドライブっていうのが期待外れになったでしょ？インバウンドが今度期待外れになるから。だから、そこら中で期待外れがこれから起こるんだけど、そういう中で今、この3つ、あ、これ、株安が起こってるわけね。で、株安、債券安、円安。これ、トリプル安っていうの。トリプル安っていうのが起こってるっていうことは、本当に珍しいことなんだよ。で、このトリプル安が起こると次何が起こるかっていうことよ。次。
次ね。
トリプル安は、もう国家の信用っていうことなの。国家の信任っていうことになってくるわけ。じゃあ日本の国家、債券が売られる。これまだ緩やかに売られてるだけだよ。株もまだ緩やかに売られてる。ね。こんな感じ。で、円もまだ緩やかで。まあでも、進み方ちょっと早いけどね。
結構早いよね。
で、うん。ただこれが、みんなこの後こうなっていくっていうふうに見るわけよ。どれもこれも大暴落っていう。だから暴落の前のね、今前兆よ。って見るけどね。あの、相場師としてはね。だから国家自体全てがダメっていう。だからこの国がダメなんだよっていうことも、もうしつこく言うけど、ダメなのよ。一回壊れなきゃ。だから壊れなきゃっていうよりも壊れるような形になってるわけじゃない。景気これで良くなるの今。ね、日本の景気良くなる？ダーキシも一生懸命増税してるけどさ。で増税やったからって言ったって景気良くなんだよね。これ。
景気悪化ですよね。
増税。逆に悪化だよ。増税したら。で、インフレ収まるのって。この日米金利の金利差だけで、どんどんどんどん円安が進んでいっちゃうでしょ。4.2 対 0.65 で。アメリカまだ上げるって言ってんだから。で、4.5 になった。5.いくつになった。日本は未だにこれ、なかなか 1% 突破できないでいるわけ。だけどこの 1% っていうかもうエネルギーはもう凄まじいわけよ。これ突破したいエネルギー。今だって日銀が抑えてるから、なんとかこの辺で止まってるけれど、どんなに抑えても抑えても売られるわけよ。だってさ、日本の債券買うメリットなんかないじゃない。
全然。
利息にならない。だからこのインフレが 3% を超える。3% って言ったってこれ、実質的にはもう 10% を超えるインフレが起こってるわけよ、世の中では。そういう 3% を超えるインフレの中で 0.65 で、これで大丈夫なのっていうことよ。しかもあれで誘導金利っていうのはマイナス 0. いくつだよね。マイナス金利やってんだから。1ヶ月ものとかさ、2ヶ月ものとか。だからこういうマイナス金利をやっている状態で、インフレって収まるのっていうことよ。収まんないでしょって。インフレ収まんなければ円安さらに進む。そして、普通はこれで輸出ドライブとかになるけれど、世界的に景気も悪いんだから、株安も進む。輸出ドライブが効かない。だからこのトリプル安。さあ、いつこれが来るかだけよ。これ。近いよ。
うん。今、このね、トリプル安っていう状況がいかに異常であるか。うん、で、そしてですね、まあ、国家の信任がですね、失いかけているサインであるというのが今回のトリプル安であるということですね。
そう。だからトリプル安の状況になればよ、はい、これ余計あれするんじゃないの？格下げとかさ。アメリカで今格下げいろいろやってるけどさ、全然日本に対しては触れちゃいけないみたいな感じじゃない？全然触れてないよね。どちらかというと。なんでかって、ジャイアンのために一生懸命ね、お金送ってるんだから。この人が。
うん、米国債を買うってことですよね。ね、
はい、そうそう。だからこのファイナンスをやってるんだから、まあ、ビーデンからもうね、ちょっと、もうちょっと待てっていう感じだけれど、アメリカもそうだけど、日本なんかもっと悪いじゃないっていうところなのよ、特に。
言われてもおかしくない
ですよね。こういうような状況でさ、インフレの中でさ、銀行経営っておかしくないって、はい、もう思ってるよ、この格付け機関は。だけど言えないっていうところでしょ、また。まあ、どこで言うかだよ。
いつか。そういうタイミングがね、うん、来るということを含めてですね、今後の日本経済も警戒していかなきゃいけないと思います、
ね。うん。だから、こういうのを歪みって言うんだよね。
はい。
この歪みっていうのは、いつか必ず 解消に向かうわけよ、歪みの。この歪みの解消が起こるのがいつかだけなんで、はっきり言ってなんだったっけ、まあ、今は起こってない。ただ単にそれだけで、歪みはどんどんどんどん拡大してるんだよね、今。拡大すれば拡大するほど、この暴落っていうのが大きいと。気をつけた方がいいよ。
はい、ということでですね、ぜひ皆さんも今後のね、日本のマーケットですね、注目いただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。